はい、このポッドキャストは9月12日に日本でですね、僕と町山智博と一緒にトークショーをすることになっているホラー小説家平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に買うことができるオンラインショップ DVD ファンタジウムの提供でお送りします。はい、随分ご無沙汰してですいませんでした。町山ですけれども、はい、ちょっと本当どうもすみませんでした。はい、とにかくやりましょう。はい、今日はですね、またインセプションの話をしたいと思います。っていうか、インセプションでちょっと話足りないところがあったので、その話をしたいんですけれども、マリオン・コティアール演じる、ディカプリオの妻、自殺したり死んだりするのはもう何人目でしょうか。もう3人目か何人目ですね。それがですね、昔その夢の世界に入ってたんだけども、それからですね、現実に戻ってもですね、その現実が、まあ、ディカプリオがインセプションしたこれは現実ではないっていう言葉が頭から離れなくて、その現実も現実ではないと思ってしまって、でそこからもっと良かった夢の世界に戻るためにはですね、自殺すればいいんだって言って自殺に誘うっていうシーンがあるんですね、ディカプリオ、その時にですね、ある言葉を言うんですけども、その言葉のことは非常に気になったので、それについての話をですね、だらだらとですよ、したいと思います。はい、その時ね、彼女が言う言葉がですね、日本語字幕ではどうなってたか覚えてないんですけども、セリフの中ではですね、Take a leap of faith って言うんですね。ディカプリオに向かって、その、なんていうか、ホテルの屋根から飛び降りようとしてるんですけども、バルコニーかなんかからですね、その時ディカプリオ旦那に向かってですね、Take a leap of faith って言うんですよ。で、この言葉を直訳すると、信頼の跳躍をしなさいよ。信心の、っていうか忠誠の跳躍。フェイスっていうのはですね、何かを信じて、それに誓うことなんですね。誓いを立てることですから、それを守ることですから、その跳躍をしろって言うんですね、ディカプリオに迫って。これはその場自体のその、意味は、私のことを信じてるなら飛び降りなさいって言ってるんですね。で、フェイスっていうのは2つの意味があって、大きくは1つは宗教的なその信心、信仰とかですね、そういうことですけど、もう1つは、人の信頼ですね、人を信頼されることというかすることというかですね、信頼通りに生きることですね。それをフェイスですけども、例えばフェイスフリーっていうと、あなたには忠実ですとか、そういう意味ですけども、奥さんに忠実とかですね、浮気しないとか、そういう意味ですけど、とにかくそれを言うわけですね。リープオフェイスをしなさいと。で、なんでこんなことをここで言うんだろうなと思ったら、その斎藤がですね、そのセリフを2回ぐらい言うんですよ、この映画の中で。インセプションの中で、ディカプリオに向かってリープオフェイスをしろって言うんですね。で、このリープオフェイスって言葉がね、どういう、この映画の中でどういう意味かっていうことなんですけども、もしそのディカプリオが奥さんへの愛を、その証明するために飛び降りたらですね、二人の子供は天涯孤独になっちゃう、だから飛び降りることはできなかったんですけれども、で、ところがその選択をしなかったから、つまり彼女が私を愛してるなら、信じてるなら飛び降りなさいと、死になさいって言われた時に、それができなかったってことはずっとディカプリオを苦しめていて、それがその奥さんの亡霊となってディカプリオの夢の中にこう出てくるということになるんですね。リープオブフェイスって言葉は一体どっから来たかっていうと、これは今日から話す、今日話すことはほとんどですね、僕が高校の時に、もう何十年前だ ?80 年代ですけど、30年ぐらい前ですけども、高校の時に、早稲田大学高等学院という高校でしたが、練馬のど田舎にあったところですけども、石神にあったんですけども、そこでですね、臨社の富田先生という人から習ったことですね。僕の基本的なですね、哲学とか思想の知識は、この富田先生によって、 得られたものです。これはっきり言って、一級分けの先生でしたけども若い先生でね、非常に人気があって、それでものすごくいい先生でしたね。とにかくそれこそアリストテレスぐらいからですね、西洋の哲学の歴史をもう現代、まあ、フーコー手前ぐらいまで、サルトルぐらいまでやったんですけども、ルネッサンスとかも含めて。で、すごく良かったのは、そのプリントをすごくよく作ってくれてですね、そのプリントにその非常にポイントのとこだけ、たくさん本、哲学者ってのはいっぱい本書いてますけども、ポイントのとこだけうまく切り取ってですね、その頃コンピューターないですから、コピーを切り張りしたものが貼ってあってですね、それだけ読むだけで基本的にその西洋哲学の歴史っていうものは大体ですね、まあざっと分かってしまうと。でそれ以降別にそれぞれの著書を読んでないんですけども、非常に教え方が良かったので、あれでもうがっちり身についた感じしますね、西洋哲学史っていうのは。でその頃、まあ、学院っていうんですけども、早稲田大学高等学院の高校に行ってた人とか、多分これ聞いてないと思いますけど、聞いてた人は富田先生に相当ね、基本的な哲学の、基礎についてはもう本当にお世話になったとみんな思いますよ。はい、本当によくなんていうか要点をつまんでくれたんで、それまあテストあれ全部テスト勉強してですね、全部分かってればもうほとんど大体大丈夫って感じの、先生でしたけど、まあそれは置いといてですね。でその、リープオフェイスって言葉はですね、キルケゴールっていう哲学者の言葉なんですね。で実際は彼はそれを喋ってないんですけれども、そういうことを言ってるんで、リープオフェイスっていうのはキルケゴールの思想というふうに言われています。はい、でこの人は19世紀のデンマークの哲学者だったんですが、キルケゴールの頃には一番大きかった問題っていうのは、神様はどうもいないんじゃないかってことなんですね。キリスト教社会ってのはずっとありましたけど、ヨーロッパにはそのだんだんと、まあ、ルネッサンス以降、どうもキリスト教っていうか神様っていうのは人間がでっち上げたものであって、本当はいないんじゃないかっていうことに直面していくわけですよ、ヨーロッパは。でまあ論理的に考えると、どう考えてもいないんじゃないかと、ね、科学的に考えてもどうもいないぞということが、だんだん頭の人たちが論理的思考をするようになったんで、だんだん分かってきちゃうんですね。で分かってくる中で2つの問題があって、どうもいないみたいなんだけれども、なんとかその神様がいることを証明しようとする動きがあったんですね。で、それはどうしてかというと、人間が何のために生きるか分かんなくなっちゃうからですよ。神様はいないんだと知ると、じゃあ、今まで神様を信じて、その神様の言う通りに生きてれば、聖書の言う通りに生きてれば、天国に行けると思って、楽園に行けると思ったのに、そんなものはないんだって知らされたら、じゃあどうやって生きたらいいか分からない。生きる方向が分からなくなってしまうと。いうことで、じゃあなんとかその科学的には証明できないんだけれども、論理的に神様のいることを証明できないかと。宗教の必要性とか、人間っていうものは正しく生きなきゃなんないんだってことを後ろ盾してるのは神様だったんで、それをなんとか成立させようとするっていう流れがあるんですよ。でカントとかそうですけども、もう科学的にはどうしても否定せざるを得ない神っていうものをなんとか論理的に証明しようとするという、非常に奇妙な、ことが最初起こっていくんですね。それが哲学を生んでいくんですね。で、ヨーロッパの哲学というのは具体的に言うと、神はどうもいないかもしれない、だったら我々はどう生きるかということを考えるっていうことなんですよ。はい。それでですね、もう一つ起こってきたことっていうのは民主主義なんですね。で、普通の人たちが資本主義の力によってだんだん、なんていうか、王様っていうのは、その神様によって権力が守られてるって形を取ってたんですね、ヨーロッパでは。日本は、まあ、天皇だったりしますけども、いろんなものだったりするんですけども、こう権力ってのは後ろ盾がないとなんないわけですね、その一種宗教的なね。でそれが王様に与えられてて、まあ王様は神様に選ばれた人なんだ、だから我々言うことを聞くんだってこと状態があったわけですけども、それがまあ革命とかでですね、っていうかまあ普通の人たちが力を持っていくことでですね、市民っていうものができて、でその人たちがその民主主義によってその、国の主役になっていくわけですね。するとこの世界を動かすのが普通の人たちになってくるわけですよ。それまで普通の人たちっていうのは別に世界を動かすこととは関係してなかったわけですけども、普通の人たちが世界の主役になっていくと、選挙とか、まあ、民主主義によって、でそうなったらますますその、じゃあどこの方向に行けばいいんだと、我々世の中をどうしたらいいんだってことになってくるわけですね。でこの今言った2つの問題、どう生きるべきか、神様がいないとするならば、 で、もう一つは人間が主役になっちゃう、一人一人の人たちがみんな主役になっちゃったら世の中をどうするべきなのかっていう方向をどっち行ったらいいのかということで、そのヨーロッパっていうのはガーッとその、資本主義と民主主義と同時に哲学が出てくるわけですね。この3つっていうのはもうはっきり言って一つのものなんですね。それで出てきてですね、でまあ一つ大きな考え方っていうのはやっぱキリスト教の上に乗っかって考えるって考え方があって、一つはその我々にはその歴史っていうものがあるんだと。でその歴史の中で良い世の中を作っていく、ね、歴史の積み重ねで良い世の中を作っていって前に前進していくっていうのが我々の仕事なんだと、人間の仕事なんだ、人間は進歩することが仕事なんだよっていう、そのために生きてるんだっていう考え方が一つ出てくるわけですね。でこれは一種キリスト教がの上に乗ってるわけですよ。っていうのはキリストっていうのはそのキリスト教とかユダヤ教もそうですけども、未来に行くに従って、いい世の中になっていくっていうか、未来にいい世の中が待っているという考え方ですね。いつかいい完全ないい世の中が神の国が実現するっていう思想ですから、それにまあ一種乗っていて、我々はそっち神の国の実現に向かって進歩しているんだと、社会とか人間とかがっていう考え方があるわけですよ。これ進化論的な考え方ですね、一種ね。で、社会進化論とも言いますけども、でこういう考え方した人がヘーゲルだっていう、まあ、ドイツの哲学者がいたわけですけども、でそれでまあナポレオンとか出てきちゃうわけですね。でナポレオンっていうのはもう独裁的なその軍事力によって民主主義と平等を達成していくという、人だったわけですけれども、まあその後のソ連とかもそうですし、中国とかもそうですけれども、まあいわゆるその進歩主義的な独裁とか、進歩主義的なその世界革命とかのそういった基礎にあるのがナポレオンにやったことですよね。強制的にでもその愚昧なその人たちをこう、愚昧な社会を潰してですね、なんていうか、理性の光で照らしてみんなを平等にしてみんなを幸せにしようっていう考え方の、まあ、基本がナポレオンだったわけですけども、そのやり方はまあいろいろあったわけですけども、でまあいろんな哲学者とかがまさにこのナポレオンこそは我々の夢見たものなんだと、人類の平等と平和っていうものはこのある種天才の強制的な軍事力によって達成できるのかってみたいなことを考えたことがあったわけですよ。ね、で、カントなんかもちょろっとそういうこと言ってたりするんですけども、まあまあ、要するに世界に国連みたいなものを実現するためにはその国連の軍事力が必要だっていうようなことをちらっと考えてたりして、それは沈黙の艦隊の考え方のに近いんですけども、川口海先生の、まあ、そういうことがあったと。でまあこれは最終的にはさっき言ったみたいな共産主義を生み出していくわけですね、こういう考え方っていうのは。だから共産主義の根っこ、マルクス主義っていうのの根っこにもキリスト教やユダヤ教があるわけですよ。いつか世界の平和は実現できると、ね、世の中はどんどん良くなるんだというような考え方があって、これはまあいわゆる進歩主義思想の基本にあるわけですね。でそれとちょっと違う考えというのはちょっと一つあって、それがちょっと、キルケゴールっていう人の考え方なんですけども、そういう話じゃなくてさみたいな感じなんですよ。で具体的なその我々一人一人はどうやって生きていこうかってことを考えるべきなんじゃないかというようなことを言って、この人は要するにその世界とかそういったことを以前にその一人一人の生き方のことをちょっと論じた人なんですね、キルケゴールって人は。でこの人はまあキリスト教徒だったんですけれども、熱心な、ただキリスト教徒としてそのキリスト教をみんなに押し付けるんじゃなくて、もう科学がキリスト教ってものを否定しているような状況の中でですね、どうしてキリスト教徒でいられるのかってことを考えるという形の、哲学をしたわけですけども、でこのキルケゴールが言った有名な言葉っていうのはもう何をなすべきか、もうストレートですね、その世の中はこういうもんだと、世の中はこうなってるんだってことを哲学でやってた中で、はっきりとじゃあ何をするべきなのか、何をすりゃいいんだよって具体的に我々個人一人一人はってことをもうドーンと打ち出した人ですね。でもう一つ有名な言葉では、あれかこれかっていう言葉があって、あれかこれかって何言ってんだおいと思うんですけど、これは彼の中にはその、自分たちのその欲望とか、まあ欲望ってのは汚い欲望だけじゃなくていい欲望もあるわけですけども、例えば美しく生きたいとかね、幸せになりたいとか、そういったものと、もう一つはもっともう人間としてのその本当のなんていうか、もう真実を知りたいっていうその一種神の領域に近づきたいっていう気持ちがあって、そっちの方に向かって生きるのと、今現在自分がその幸せになるために生きるかみたいなことと2つがあるんだと。でそれは同時に達成できないんだと、1つを取ろうとしたら1つは捨てなきゃなんないんだと。で私はそのあれかこれか あれもこれもってのは無理で、あれかこれかどっちかを選ばなきゃならないんだよと、一人一人はと。でどっちがいい悪いっていうのは、まあ、キルケゴールはもちろん神の方が偉いって言ってるわけですけど、いいって言ってるわけですけども、まあ、私はそっちを選んだって言って、彼自身はその婚約者を捨ててですね、一人で生きることを選んだりするわけですね。その日常的な生活の幸せと、その哲学的な意味でのその、幸せは両立しないんだみたいなことを言って、あれかこれかっていうふうなことを言ったんですけども、キルケゴールの場合にはそういう、なんていうか、こっちを取ったらあっちは取れないんだみたいな生き方をしなければ何も人間は決められないし動けないんだっていうような、なんていうか、ある種ですね、よく言われる決断主義的なところがあるわけですけども、その中で出てくる言葉がそのリープオブフェイスなんですね。で、リープオブフェイスっていうのは、要するに神様ってのはどうも信じられないんだと。で、信じられないなってことでこうやってたんじゃ、いくら経っても、何も行動できないよと。どっち行ったらいいか分かんないよと。で、とりあえず信じてみようと。でも信じたとしたらもう徹底的に神様がデタラメであってもなんだかよく分かんなくてもとにかく信じるべしと信じてそれで行動しろとそれは飛び込むことなんだと一種その論理で考えたら分からないところ論理を飛躍することなんだって言ってその、飛躍って言葉を使ったんですねそのリープオフェイスですねその信仰による飛躍っていう言葉を使ったんですねで彼がその使った例っていうのはその旧約聖書に出てくるんですけども、アブラハムっていうまあユダヤ人の祖先とされている人がいますけどその人は神様からですね、息子を殺せって言われるんですね息子のイサクってアイザックのを殺せって言われるんですね。で、なんでだよと、うち、もう本当子供はもう、なんていうかもう大事なのに、こんな息子殺せないよって言って、悩むと普通思うんですけども、エイブラハムはそのイサクっていう息子を殺そうとするんですよ。神様に言われたとおり、生贄に捧げようとすると。だ突然そこで神様から声がかかってですね、エイブラハム、お前の信仰の深さはよくわかったと。殺さなくていいよ。お前はこれからどんどん子種に恵まれるよって言われるっていう話が旧約聖書に出てくるんですね、創世記のとこに、でこの時にその一番辛いその自分の息子を殺すってことをそのエイブラハムがやったとやろうとしたとでそれはその神の信仰に向けてのその論理とかを超えた飛躍なんだっていうふうなことを言ってるんですねちょっと怖いですね、キルケゴールが言ってることは。そんなことしろってことなのかっていう、怖いところがあるわけですけども、もう一つその、このインセプションに近いもの、例としてですね、旧約聖書に出てくる例はですね、アダムとイブなんですね。アダムは、知恵の実、まあ、リンゴってされてますけど、まあ、エデンの園にいてですね、神様のに守られてたんですけども、神様から、その、知恵の実だけは食べるなよって言われてたんですね。で絶対食べるなって言われてるわけですけども、サタンが化けた蛇にその誘われたそのイブ奥さんのイブちゃんがですね、イブちゃんが、この知恵の実食べましょうよあなたっつってアダムに差し出すんですけどもその時にアダムが取った行動っていうのは神様が食べるなって言ってるから食べないよってことじゃなくてお前が食べろって言うんだったら食べるよ奥さんから勧められたリンゴじゃねえ知恵の実を食べたんですね。で、彼は、それでもって、この夫婦はですね、神様から、お前らもう、掟破ったから出てけって言われて、そのエデンの園から飛ばされて人間の歴史が始まるんですけども、でも、これで愚かなことで現在だって言われてるけど、実際そうなんだろうかって思うんですね、僕はね。これ、アダムはだってこうなったら大変なことになるだろうってことは分かってたはずですよね。でも、それなのに、奥さんから食べろって言われたらやっぱり断らなかったんですよ。どうなるかもうわからない。もう多分ダメになっちゃうだろうと。一生っていうかもう永遠に俺の祖先は苦しむだろうと。何千年も何万年もと。でもここで神さんのやりなさいって言われたことに断ったら俺は神さんへの愛を証明できないと思ったんじゃないかなと思うんですね。俺は死んでもいいからお前にかけるよ。愛してるからってことなのかなと。それもリープオブフェイスですね。論理とか後先を考えないで神さんへのそのリープオブフェイスをしたんですね。アダムは。で、そこから人類の悲惨な歴史が始まるって考えると非常に意味深いものがありますが、はい。で、それをですね、インセプションの無茶なリープオブフェイスしなさいっていう奥さん、ディカプリオの奥さんの無茶なね、非常に無茶なに迫ってくる。 時にですね、アダムとイブだなと思ったんですね。でもし本当に現実的にはね、そこで例えばアダムも、ディカプリオみたいに奥さんの言ってることを拒否すればよかったんですけど、もし拒否したらですね、エデンの園にはいられるかもしれないですけども、一生奥さんと仲悪いですよ、離婚されますよねえっていうねことなのかなと。だから人間は時にその間違ったね、ものでも選ばなきゃならない時とか、絶対に選べない選択を突きつけられたりする時があるんだなというね、気がするわけですけども。でまあリポーフェイスっていうのはね、そういうタイトルね、スティーブ・マーチンがコメディでインチキ宗教家を演じたコメディ映画でリップオブフェイスってのもありましたけども、よく使われる言葉なんですね。で映画の中でもよく出てくるんですけど、ポセイドアドベンチャーって映画に、ね、出てくるんですね。ポセイドアドベンチャーってのは1974年かなんかの映画ですけども、あれですよ、船がひっくり返っちゃうんですね。豪華客船が上下逆さに転覆してね。でそのパーティーしてるところでですね、高校生ぐらいの女の子でパメラス・マーチンっていう女の子が、天井の方にいるんですよ。でどうして天井の方にいるかっていうと、要するに上下ひっくり返っちゃってますから、テーブルだかなんかのは天井にあるわけですね、全部ね。で船のテーブルは固定されてるから天井からぶら下がってる状態になって、女の子はぶら下がってると。でその時にですね、牧師さん、ジン・ハックマン扮する牧師さんが、カーテンかなんかを広げて、その着地するとこを作って、その子に飛び降りなさいって言うんですね。で僕を信じて飛び降りろって牧師さんが言うんですよ。で飛び降りるんですね、その女の子は。で助かるんですけども、それからその牧師さんがどんなことを言っても、そのパメラス・マーチン扮する女の子は絶対に牧師さんの言葉に従っていくんですよ。で牧師さんがその後ですね、クリスマスツリーを立てかけての上の方に行くんだと。で船の上下がひっくり返ってるから、船底の方に行けば海面の外へ出られるはずだって言うんですよ。すると他の人たちは客室乗務員の人とかは、この中に残っていた方が安全だと、そしたら救援隊が来るからって言うんですね。そうするとジン・ハックマン扮する牧師さんは、いや神は自ら助くる者しか助けないんだと、神の助けを持ってる、待っているものは神に見放されるぞみたいなこと言うんですね。で我々はね、自分で自分を助けると、自分で脱出すると、それが神の望むことだって言って、クリスマスツリーを立てかけて、その天井に向かって、天井じゃない床ですね、ひっくり返ってるからに向かって上がっていくんですね。でそれにそのパメラス・マーチンは従うんですよ。でそこから先ずっと従うんですけど、それはリープ・オブ・フェイスを最初にしたからなんですね。信心の飛躍をしたから、もうあとはこの人にかけるって決めてるんですね。だ迷わないんですね。でこのリープオフェイスって言葉は、その盲信っていうことと非常に一致したものとして考えられる場合があって、その、後先考えないで論理を超えて、その、従っていくと、信じていくというのは非常に危険なことだというふうにも捉えられる言葉なんですね。ただよく言うのは、不合理ゆえに我信ずって言葉があって、これはキリスト教っていうのはどうも不合理だと、神様っていう考え方はどうも不合理で、論理的に考えるとおかしいと。でもおかしいからこそ信じるっていう非常に逆転した思想があって、そういったものとして否定的に捉えられることもあるわけですけども、あとリープオブフェイスで映画の中でね、非常にはっきりと出てくるのは、キルケゴールの影響を受けた、作家でですね、ウォシャウスキー兄弟っていう人がいるんですね。ラリー・ウォシャスキーっていう人は、その実存主義の思想の影響を非常に強く受けている人ですけども、会った時もキルケゴールの話してましたけど、その人が兄弟で作ったそのマトリックスって映画の中で、1999年の映画ですけども、キアヌ・リーブスがこの世界は夢なんだっていうふうに、モーフィウスっていうラリー・フィッシュバーンを扮する男から言われて、君たちが信じてるのは全く夢なんだよって、これもうインセプションと同じこと言われるわけですけども、で、だから夢だから、飛べる、何でも不可能はないんだって言ってビルからビルにジャンプするんですよ、モービウスがね。で高層ビルのてっぺんからてっぺんジャンプしてみせて、でやってみろって言うんですけども、キアヌ・リーブスはやってみたら落っこっちゃうんですね。でなぜ落っこったかっていうと、信心が足りなかったからですよ。つまりこの世界は夢なんだと、君は何でもできるんだよっていうことが信じられてないから落っこっちゃったんですね。最初はリープオブフェイスができてなかったんですね。でその後スプーンを見せられて、スプーンを曲げる子供が出てきてですね、でどうしてどうやって曲げるのかって言ったら、そこにスプーンなんかないんだ、これは夢なんだと思えばいい、現実じゃないんだと思えばスプーン曲げなんかできるよってことを言うんですけど、その辺は禅の思想ですね。禅っていうのはもう世の中っていうのは、禅の思想っていうのはだから面白くて、 インセプションとかマトリックスとかと非常によく似てて、我々がこの生きてると思ってたり物に触ってると思ってるけど、それは全部幻想じゃないかと、そういうふうに思ってるだけなんじゃないか、実際ないのかもしれないよってことまで考えろってことを禅は言うんですね。だから多分禅の思想っていうものはすごく、インセプションであるとかそのマトリックスとかの、こうやって触ってたり生きてたりすると思ってるけども、でもそこにどこに確証があるんだというようなその疑いみたいなものの原点には禅の思想があるんですね。はい、まあ、それはちょっとまた別の話でね、またしたいと思いますけれども、であとリープオブフェイスでね、最近の映画で面白かったのは寝取られ男の、なんだっけ、寝取られ男のラブバカンスってすごいタイトルが日本でついてるやつで、2年ぐらい前の映画ですけど、2008年ぐらいの映画ですけども、それがね面白かったのはその、寝取られ男ってっていうのが音楽家なんですけども、それがまあテレビのスターと付き合ってて、それをロックスターに寝取られちゃって、それでおいおい悲しんでて、その恋をの傷を癒すためにですね、南の島かなんかに行くんで、リゾートに行くんですね。したらそこの同じホテルにたまたまその、前のその、恋人と、これ話したんですね、この番組で確かね、前の恋人と、その今の前の恋人の恋人が一緒に行ってイチャイチャしてると、それでもう悔しいよって言ってると、そのホテルのコンシェルジャのお姉ちゃんが、これミア・キュニスっていう可愛い子ですけども、が慰めてるうちに、2人は恋に落ちるって話で、ただその主人公の男はですね、いつまでもその前カノのことにこだわってて、その新しい恋に飛び込めないんですね。これもいい言葉で、新しい愛に飛び込むとか新しい恋に飛び込むっていうのはまさにこのリープオブフェイスって言葉を、多分原点にしてるんだと思いますけども、飛び込めないと。で、それでもうイライラしてきたその女の子はですね、海に飛び込んじゃうんですよ、本当に崖っぷちから。で、あんたも飛び込みなよ、ここにおいでよってその女の子は言うんですけど、その男はですねフラフラしてて、いやそんなの困るよとか言ってるうちに怒っちゃうんですけども、で、ただここで怒ったことによって彼はその新しいその女の子との恋に飛び込んだってことを意味してるんですね。だからこれはリープオブフェイスっていうその概念自体はもうキエルケゴールなんか読んでない人でも英語でリープオブフェイスっていう言葉がすごくもうこうなんていうか定着しちゃってるから、そういう表現として出てくるんだと思うんですけども、あと英語で非常にそのリープオブフェイスって言葉でね、なんていうかをすぐね頭に浮かぶ言葉ではですね、似てる言葉なんですけども、Leap before you look って言葉があるんですね。Leap before you look。で、これは日本では見る前に飛べって訳されるんですけど、大江健三郎の小説にもなってるし、岡林信康も歌ってるんですけども、見る前に飛べっていうのはどういうことかっていうと、こう崖があるとするじゃないですか。崖っていうか道路がなんかあって道が切れててそこ谷になってると、で谷の底を見ちゃったら飛べないよってことですね。見ないで飛べよ、いちいち見てたらおじけついちゃって飛べなくなっちゃうから、とりあえず飛べよっていうようなことですね。言葉通りに言うと、これはもともと飛ぶ前に見ろって言葉があるんですよね、Look before you leap って言葉があって、これは転ばぬ先の杖とかですね、何かする前にちょっと確かめておけっていう意味ですけども、それのひっくり返した言葉で、これ詩があるんですね。これね、イギリス生まれでアメリカに移住したですね、 W.H. オーデンっていう詩人がいましてですね、その人の詩なんですね。それが見る前に飛べっていう詩でですね、こう韻を踏まないでね意味だけ言っていくと、もう危険な気持ちっていうのを、持っててもいつまで経ってもそれは自体は消えないよ、ね、そこの道は確かにその非常になんていうか、拙速すぎるし、断崖になってると急であると、ね、ここからはまあちょっと穏やかに見えるかもしれないけども非常に危険なところであると、ね、でもいくらでも見たいならそこでその崖を見てればいいと、ね、でも君はいつかは飛ばなきゃなんないんだよっていう詩なんですね。でこういつまでもそのなんていうかビビってたらどんどん弱くなる一方だった、ね、愚か者どもが盲従しているそのルールを君は破らなければならない、ね、それは確かに普通のことじゃなくて非常に怖いことだと、ね、でもそんな恐怖は消えちゃうもんだよ、ね、あとだからなんだ、例えばいつまでもその怖い怖いとビビってる気持ちをいくら積み重ねていってもしょうがない、ね、でそんなもん泥みたいなもんだし確かじゃないし本当かどうかわからないし、 で、ビール飲んでそんなことで、なんていうか酔っ払って悩んでばっかりいても、そんなものをやってても小賢しい皮肉に、要するに何もしないのに口だけの人間を生み出すだけだと。ね、その笑いたければ笑えばいいよと。ね、あいつは無謀、なんていうか無茶なやつだと笑えばいいよと。でも人は飛ばなきゃいけないんだよっていう詩なんですね。で、どの服を着たらいいかもう悩んでて、なかなかその表に出れないとね、この服はちょっとなんかダサいし、こっちはちょっと高いみたいなね。で、いや、高いとか安っぽいとかね。で、着てる服をこう選んで、で、もうね、いつまでも、それは羊の群れに混じって生きるだけのことだと。ね、そんな言い訳してても、服がないとか。ね、女もいつかその羊の群れのやつらなんていつか消えてってしまうんだと。ね、いつか死んじまうんだと、あいつら。そんなやつらのことはほっとけと。ね、で、人に合わせて、こう、なんていうか、生きるのも確かに大切かもしれないけれども、よくそういうことばっかり言われるけれども、人に合わせろとか言われるけれども、周りに誰も君と同じようなことをしてないってこと自体を喜べと。ね、周りに誰も自分と同じようなことをしてないってビビるのは、よりもそれはすごくきついことだけれども、周りにないことを喜ぶべきだと。君のと同じことやってる人が他にいないことの方が素晴らしいじゃないかと。ね。で、誰も君のことなんか見ていてくれないし、誰も心配してくれないけども、君は飛ぶしかないんだ。ね。で、本当は我々が寝てる、我々の生きてる場所っていうものはすごい孤独が支えているんだと。ね。で、それはもう甘っちょろいもんじゃないよと、確かに。それで、でも私は君を愛してるよと、この著者が言ってるんですね。でも君は飛ばなきゃならないんだ。で、Our dream of safety has to disappear って言ってるんですけども、これは安全なんか夢見てるなよと。そんな安全な夢なんか清せろって終わるんですね、この詩は。これはものすごい詩で、グズグズしてんだよバカ野郎、さっさとやれってことですね。 で、これはアメリカでも日本でも学生運動の時にすごく引用された詩なんですね。要するに政治的なその改革が必要ではないかと。言ってる時に、こうした方がいい、こうした方がいいって言ってるだけで行動しないんだ、意味がないから、とにかく外出ろ、体を動かせみたいなことで、この詩が見る前に飛べってことはよく言われたわけですけども、そういった学生運動とかそういうものは消えた後もですね、やっぱこの言葉自体はですね、いろんな意味で、残ってると思うんですね。そのリポーフェイスと同じで、リポーフェイスもさっき言ったみたいに、そのいい要素と悪い要素がある言葉ですけども、でもとりあえず何かを選んで行動しなければ何も始まらないし、もしそれで失敗したってしょうがないじゃんっていうところがあるわけですよね。失敗だってあるでしょうと。でもその失敗の可能性がちょっとあるだけで、そのビビって行動しないっていうのも、もういつまでたっても何もできないよっていうことでもあるわけですけども、そういった言葉でですね、もう一つ同じようなことを言ってる人がいるんですね。そのこともね、連想してね、どんどん出てくって、連想をただ喋ってるだけでね、 お前はそれで映画批評なのかって問題もありますけど パスカルって人はね、同じようなこと言ってて、このパスカルの賭けっていう有名な言葉があるんですね。この言葉はよく結構使われるんですけども、パスカルの賭けっていうのは、まあ、博打ですけど これもね、神様の問題で、神様ってのはどうもいないんじゃないかって、パスカルっていう哲学者っていうか数学者は考えたわけですね。どうもいねえっぽいなと。で、90%ぐらいどうも神様いないっていう感じがすると、論理的に考えると。神様いる可能性ってのは10%ぐらいだよと。ただ、神様がいると思って、生きた方が、その個人にとってはいい生き方ができるかもしれないと。そっちの可能性の方が大きいんだったら神様はいるって方にかけてみようよって言ってるのはパスカルの賭けなんですよ。で、これはね、なんでこの話をするかっていうと、これ映画になってるんですね、一本の映画に。これはね、盲導家の一夜っていう映画がありまして、これは前この番組でも話した愛の昼下がりっていう映画の話をしたんですけど、その監督でフランスの映画監督の、エイク・ロメールっていう監督の映画で、この人モラルについての映画っていうのを何本か撮ってですね、そのうちの1本で、この間の愛の昼下がりも72年の映画でしたけど、あれもモラルについての映画で非常によく似た映画なんですけども、愛の昼下がりっていうのは、神さんがいるその、男がですね、昔の恋人に会って、その昔の恋人のがそのセクシーで、こうなんていうか奔放でですね、自由な感じなんで、そっちの方に惹かれていってしまって、どうなるかっていう 話で、まあ、浮気の話だったんですけども、それとちょっと似てて、やっぱり2人の女の人の間で揺れ動く男の話なんですね。で、主役を演じるのはジャン・ルイ・トランティニアンで、男と女の人ですけども、その人はまあ、パスカルの本とか読んでる人で、もう結婚してないんですね、もう結構いい年なのに。で、結婚しようかと思っててですね、カソリックの信者なんですね、すごく熱心な。で、教会で会った女の人と話もちゃんとしてないんですけども、ある日突然その金髪の女の子とですね、教会で会った女の子と自分は結婚するんだっていう直感に打たれるんですよ、ガーンと。で、なんだか全然わかんないんですよ。なんかあの人が俺の神さんになるような気がする。付き合ってねえのに、危ねえなこいつだと思うわけですけども。で、もう一つですね、もう一人の女の人っていうのは友達から紹介された、女の人で、子持ちなんですけども、すごく自由で、無神論者的でですね、当時1969年の映画ですけども出てきた、やっぱりヒッピー的な女の人なんですね、自由でその、まあ、フリーセックスな感じの人で、まあ、フランスはこっちの人の方が圧倒的に多いですけども今もひどいですけども、まあ、フリーセックスなちょっとセクシーな、バツイチの人妻じゃないね、バツイチの女性なんですけども、それがモードって人なんですね。で、その間でそのこのジャン・ルイ・トランティニアン扮する結婚適齢期をちょっと過ぎた男が迷うっていう映画なんですね。まあちっちゃい話のような気がしますけども、ただね、これ面白いのはずっとね、パスカルの家系についてのその論争がですね、交わされるんですよ。このトランティニアンの友達がですね、一緒に話すシーンでですね、ジャンヌ・トランティニアンはパスカル嫌いだって言うんですね。なぜかっていうと、私はカソリックで神を信じて生きてるんだけど、パスカルはどうも信じてないっぽいよと。で、どうしてかっていうと、神様いないかもしれないけども、いるって思った方が人間がよく生きられるから、そっちにかけてみようよっていうのは、どう考えても無神論だろうと。神様いないって言ってるんじゃん、これは、と言って、すごくムカつくというようなことを言ってるんですね。で、ただね、その要するにどっちかにかけるっていうことですね、神様がいるか方かいない方かにかけるということが、その2人の女の間で揺れ動いてるその彼っていうものと重ね合わされてて、さっきから何度も言ってるのは、その神とか哲学の問題と、恋愛の問題っていうのも非常にその重なるところがあるわけですよ。誰かを信じるってことですから、その時相手がいいか悪いかを超えて、そのアダムとイブと同じですけども、もうその人を愛すると決めたら、もう全てその人に従うっていうものが愛なんだっていうことなんですね。間違ってても、ね、とりあえずね、でも完全に間違ってたら別れた方がいいですけどとりあえずやってみるという、博打ですから、かけてみるっていう話なんですね。それを神の問題とか生き方の哲学の問題と、やっぱりこの3つはやっぱり同じようなものなんですね。で、ここでですね、面白いのは、そのじゃあその神様を信じるっていうのは正しいんだと、キリスト教が正しいんだってことを言ってるんだって言うと、全然言ってないわけですよ。トランティニアが言ったみたいに、パスカルが言ったっていうのは実は無神論なんですね実は神様を信じてないわけですよ、パスカルは、ね、信じた方が便利っぽいから信じようよっていう感じで言ってるんで、だキルケゴールだって実は実存主義をそこから始まったと言われてるんですね。つまり神はいないんだから人間はどうやって生きていくかって話に種をまいちゃったんですよ。キルケゴールは自分自身は神を信じるっていうことに人生をかけるって言ってしまったんですけども、それは何かに対して人生をかけることができるんだったら、神を信じない方にかけたっていいわけですから、何にかけたっていいわけですよ。ね。だからキルケゴールもパスカルも神を信じるっていう選択を本人たちはしたにもかかわらず、神を信じない、神はいないかもしれないっていうことの徹底的なスタートになってるんですね。ここは非常に面白いと僕は思うんですけれども、だから神様の問題じゃないんですね、このモード家の一夜っていうこと、映画の中でですね、パスカルの言ってることを信じてるって人が出てくるんですよ。その人はトランティニアの友達なんですけど、この人は無神論者なんですよ。無神論者だけどパスカルの賭けを信じてるんですね。どういうふうに信じてるかっていうと、彼は社会主義者なんですよ。唯物論者でマルクシストなんですね。でマルクスを信じてるんだけども、このマルクスに賭けるっていうのも博打なんだよってことなんですね。ね。で、彼はマルクスに賭けたんですよ。で、そのまま人生が豊かになると思ったんですね。マルクスに賭けることに意味があるだろうと思ったんですね。で、その時に、要するに 90% はダメかもしれないけれども、10% だけしか正しいっていう可能性はないにしても、それで自分に生きる意味ができるんだったら、それでいいよって選択で、彼は無神論とマルクス主義を選んだっていう人が出てくるんですよ。だから実は神様の問題ではないんですね、このモード家の一夜が言いたいことは。人間は 何かその直感的なことにかけなきゃならない時があるんだと。で、その時にさっきトランティニアンがその直感的にこの子と結婚するんだって決めたと。危ないですけど、ストーカーみたいですけど、それにかけなきゃならないって、かけなければ行動ができない時もあるんだっていうようなことを言ってるんですね。いいか悪いかをほっといて、そういう映画なんですね。はい。いいか悪いか言ってませんけど。はい。で、こういったことっていうのは直感ってものを信じなければならないわけですよね。結局、どっちにかけるかっていうと。じゃ直感って何だろうって話があるんですよね。で、これもやっぱりカントが言ってるんですけども、人間にはやっぱり直感があるんだよって言ってるんですよ。で、経験とかその研究とかそういった論理的な考えとか、から導き出されるものもあるけども、そうじゃない部分で決定的な直感、生まれついてのその先天的な生まれつきの何ていうか、認識能力っていうのは人間にあるんだみたいなことをカントは言い出してるんですね。で、それっていうのは実はアリストテレスの頃から続くですね、人間の心の奥底にはその、なんていうか、神的なものがあるんだっていう考え方とも結びついてるわけで、そんなものはないんだっていう考え方と対立するですね、人間の中にはある種神みたいなものがあるんだっていう考え方なんですね。で、その直感、先天的な直感っていうものがですね、存在するはずだと言ってるのが、カントだったわけですけども、そこからですね、超越論っていうものが出てくるんですね。要するに超越的な 能力が人間にはあるみたいなことになってくるわけです。それはもうすごくオカルトに近い話なんですけど、これは実は19世紀のにものすごく流行するんですね、イギリスとかアメリカで。直感の素晴らしさみたいなところでね。この頃はだから要するに、近代工業とかですね、近代合理主義が出てきてきて、科学的社会、工業的社会になっていくわけですね。近代的な、近代科学的な社会になっていく中で、その反、の反発だと思うんですね。そういった、ちょっとオカルト的な直感論みたいなものがね、流行ったっていうのは。で、それに対してですね、エドガー・アラン・ポーっていうアメリカの作家はですね、すごく反発してたらしいんですよ。僕、詳しいことはよく知らないですけども、そんなものバカバカしいと思ってたらしくて、それで一本小説を書いてるんですね。で、それがですね、悪魔に首をかけるなっていう小説なんですね。で、これがですね、悪魔に首をかけるっていうのはね、博打をするときにですね、言 う言葉で、悪魔にこの首かけたっていいぜっていう、はったりみたいな感じで、なんていうか、直接悪魔に首をかけてるっていう意味で言ってるんじゃなくて、はったりの、なんていうか、決まり文句で、悪魔に首をかけてもいいぜっていう言葉があるんですけども、そういうタイトルの短編小説を書いててですね、それが映画化されてるんですね。それが1967年のですね、世にも怪奇な物語っていうイタリア、フランス合作映画なんですけども、その中で、これ、エドガー・アラン・ポーのですね、短編小説を3つ選んで、それを、別々の監督が、映画化した短編が入ってる短編オムニバスなんですけども、1話目がですね、これがロジェ・バディム監督で、どうでもいい映画でしたね。 ジェーン・フォンダとピーター・フォンダが本当の兄弟なのに、恋人同士みたいな、恋人同士じゃないんですけど、恋愛関係みたいなものを演じてるんで、そこはちょっと近親相関的だっていうところ以外何も面白いとこないとこは1話目です。2話目がですね、ルイ・マルが監督した、これはウィリアム・ウィルソンかな、現代は、自分のドッペルゲンガー出てくる話ですね。はい。これはドステフスキーみたいな感じですけども、ドッペルゲンガーの話でしたけど、アラン・ドロンが演じてましたけど、で、3話目がですね、その悪魔に首をかけるなの映画化で、フェデリコ・フェリーニ監督の、悪魔の首飾りっていうタイトルなんですが、これがものすごい怖い映画でしたね。これがね、テネススタンプ、その頃テオレマとかですね、コレクターでもうめちゃくちゃ売れてたですね、もう暗い影のあるインテリのイギリス俳優でしたね。岸田信のわが若い頃っていうか、もっとなんていうか、キリアン・マーフィー、今だったらもっと違うか、インテリっぽくてすごく暗くて影があって、でもかっこよくてセクシーでっていう俳優だったんですね、テレンス・スタンプっていうのは。すごく難しいですけど、塩沢兼人的なキャラクター よくわからないですが そういう、キャラクターの俳優でですね、その彼が主演で、イギリスの俳優だったんですけど、ちょっと落ち目になっちゃって酔っ払って、でもってイタリアに都落ちしてきてですね、イタリアでマカロニウエスタン出るっていうんで、イタリアに来たって話なんですね。で、ローマでマカロニウエスタン出るんですけど、そのマカロニウエスタンはマカロニウエスタンのガンマンが、キリストっ と重ね合わされて描かれてる映画だって言うんですけど、これはどう考えてもセルジオ・レオネの 荒野の用心棒に対する当てつけですね、これね。荒野の用心棒ってのは、もう見れば分かる通り、クリント・イーストウッドのキャラクターはキリストのパロディとして描かれてるんで、例えばロバに乗って街に現れるってのはキリストがそうだったですよね。はい。で、一回殺されそうになって復活するとかね。あっちこっちキリストのイメージでやってて、教会の鐘とか、あれになってたりね、大事な木になってたりとか、もう完全にキリストなんですね。クリント・イーストウッドは。で、当時から言われてて、それをフェデリコ・フェリーニがですね、バカにした感じで描いてるんで、嫌いだったのかな、セルジオ・レオーネって思うんですけど、で、その映画に出るんだと。で、パーティーやってるんですけど、テレンス・タンプはもうぐでんぐでんなんですね、酔っ払って、もうこんなくだらねえが出てもしょうがねえって感じで、もうこんな金のために出てんだとか言って、で、ギャラの代わりにただですね、真っ赤なフェラーリかなんかですね、スーパーカー、オープンカーになってるスーパーカーをもらうんですよ、テレンス・スタンプが。で、もうベロベロになって暴れてですね、それでもうやけくそになって、その真っ赤なスーパーカーに乗ってですね、夜の街に飛び出すんですね。で、高速道路の、高架線の高速道路をブンブン走ってて、で、工事中でその止めてるところの向こう側にも行っちゃうんですね、そのフェラーリで。で、そうするとですね、そこで白い、真っ白な女の子に会うんですね、その10歳ぐらいの女の子が手まりをついてるんですね、ポンポン。子供がこういう映画で手まりをついてたらもう悪魔の手まり歌ですからね、横溝正史の世界ですから。で、そこでですね、その高速道路の間が切れてるところがあるわけですね。で、そこをテニススタンプがそのスーパーカーで飛んでみせるっていうんですね、ジャンプして向こう側に渡ってみせるっていうんですね。で、その少女に向かってそういうことを言うわけですけども、まあその少女は悪魔だったわけですね。で、ここでは原作ではもうジャンプなんかしてやるぜ、ね、悪魔にこの首かけてもいいぜっていうのいうわけですけども、本当に悪魔だったっていうね、そこにいたのが、たまたまその、よく使う言い回しを言っただけなのにっていう話ですけども、で、まあジャンプしたらどうなったかっていう話で、これはもうなんていうか、さっきの見る前に飛べの逆ですね、飛ぶ前によく見ておけばよかったなっていう、後の祭りっていうね、話ですけども、はい。っていう感じでね、今日はリポーフェイスからですね、なんだっけ、いっぱい話しましたね。途中で忘れてますけども、流れで適当に言ってるわけですけども、はい。ということで、なんとかまた続けますんで、リクエストとかよろしくお願いします。はい。ではまた、次、2週間後にって感じでよろしくお願いします。